皆さんこんにちは。今日のこの時間はフリーペーパー784奈良ドット FM プレス春号に掲載中の特集家について考える、こちらの株式会社 ATM 建築代表取締役笹川真也さんのインタビューをご紹介いたします。毎週火曜日お昼の11時45分からは一級建築士の他では話せない危険な話、こちらを担当していただいている笹川真也さんのインタビュー、家づくりを通じて社会に貢献するです。それではどうぞお聞きください。笹川さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちが建物に、はい、特にこう関わる内容といいますとマイホームがあると思うんですが、はいはいはい、どうでしょう、最近は年金の話とか、
年金、
はい、将来設計とかに、はい、
あ、なるほど、
ちょっと不安を感じる内容が聞こえてくることが多くて、うん、そんな中で、うん、マイホームを考えていく上で、うん、ポイントがあれば教えていただきたいんですが、
ちょっとしたポイント、これ喋り出すとねかなり止まらなくなるんですけど、はい、住宅がですね、資産かどうかっていうところからの話になっちゃうんですよ。
住宅が資産、
うん、で基本的には住宅は資産だと皆さん思ってるんですけど、
そうですね、
うん、住宅って今の日本の住宅は基本的に資産じゃない、
ないんですか、うん、
なので年金とかがしっかりもらわないと老後が不安になっちゃうんですよね。でアメリカなんかでは年金制度ってないでしょ
う。そうなんですか、うん、
だけど、アメリカの人って結構しっかり頑張った人は老後アメリカ中キャンピングカーで旅してるんだとか、なんかフロリダに移住してるんだとかっていうのが、別にそんなに大成功した人じゃなくても結構頑張った人はできちゃうんですよ。
はい、
それはなぜか年金ないんですよ、
うん、どうしてでしょう
っていうところがあって、それは、うん、家が資産としてずっと価値を認めてもらってるっていうことなんですね。だからそれさえ例えば30年間25で家を買って30年間でローンを払い終えたら、
はい、
それは、本当にそのままの資産5000万なら5000万っていう資産価値をずっと銀行が見てくれて、それに対して、リバースモーゲージっていう制度もあったりして、
はい、
リバースモーゲージっていうのは、モーゲージっていうのはローンっていうことなんですね。それに対するリバースは逆向きのローン、逆向きのローン、後ろ向きのローンっていう制度があって、はい、その5000万の家をローンを払い終えると、それを担保に入れて死ぬまで、今度は逆に銀行が毎月30万円を死ぬまで払ってくれる。でその代わり死んだらその家は、銀行がもらいますよ、
はい、
っていう逆向きのローン、銀行がお金をこっちに払ってくれるローンっていうのが存在するんですよ。まあ、日本でも武蔵野とかそういうところで実験的にやられてるんですけど、
はい、
基本的に日本の家は資産として認められてないんで、まだ制度的に全国に広がってないっていうところ。だからそれさえしっかりすれば、住宅ローンをしっかり払えば、はい、ローン、年金をもらう必要ないんです、逆言えば。
そうなんですか、うん、なんかね、もう、うん、マイホームを買うと、うん、本当にこう返済返済に追われて、
そうそうそう、うん、早くローンを返済したいっていう思うじゃないですか。
思いますね。
それはいいんだけど、早くローンを返済しても資産にならないもんに早くローンを返済してるっていうところがあって、
はい、
もったいないんですよ。だから早くアメリカみたいな、うん、ヨーロッパみたいな家が資産になるような家づくりをし、やっと始まったところなんで、そういう家を建てていかないと、年金は減っていくわ、家の資産は減っていくわっていう、もう本当に二重苦三重苦の風になって不安ばっかり抱えて、でみんなが不安なもんでお金を使わなくなっちゃって景気が悪くなる。
なんか悪循環ですね、
うん、
せっかくこう夢のマイホームなのに、
うんうん、
それはどうしてそういうことに日本は陥っているんでしょうか。
ね、根本的な原因とすれば、日本は地震大国と言われてるでしょ、
はい、
震度6以上の地震が、起きる確率が、世界の60倍って言われてるんですよ。
多いですね。
ということは、地震に強い家でないとダメですよね、
はい、
ところが木造住宅、在来木造と言われているものは、地震に対しての科学的根拠は何もないんです。
でもこう、ねうん、過去から地震には体験してるはずなのに、
そうだけど、基本はね、日本の木造建築っていうのは世界に誇るべき木造建築の技術があったんだけれども、第二次世界大戦で、はい、アメリカに全部焼き尽くされて、で、アメリカの進駐軍が入ってきて、日本の木造建築を否定されちゃったのね。
なるほど、
うん、だから昔はその木造建築っていうと、まあ、法隆寺に代表されるようなすごい木造建築とか、昔なんかは飛行機の格納庫も木造で作ってたんですよ、日本は。だけどそれがアメリカが入ってきて、まあ、全部焼けちゃったっていうこともあったので否定されたのと、
はい、
木造の構造計算とかそういう木造建築学っていうのがもうそこで否定されちゃって、
うん、
でなおかつ、焼け野原になったんで、うん、早急に家を建てないとダメだっていうことで、在来木造の、基準っていうのが生まれちゃったんですよね、
はい、
でその在来木造の基準っていうのが生まれてまだ60年ぐらいしか経ってないんだけど、その間に地震が 2,3 回来てるでしょ。そうすると地震の度ごとに建築基準法の法律が変わってるんです。
なんかこう危険なことが起きてから、
そうだから、まあ行政ってそうじゃないですか、危ない危ないっていう交差点があって、みんな危ない、あの交差点危ないよって言ってても死亡事故が起きない限り信号がつかないみたいな。
ああちょっと残念ですね、
まあ、行政はそう後手後手に回っちゃうんで、
うん、
どうしても建築もそうなってて、地震が起きて潰れたのが木造が多いから、木造の基準がどんどん厳しくなっていって、じゃあその法律が変わった以前、例えば阪神大震災の前、はい、十勝沖地震だった、その前に、新潟だったかな、その時に法律が変わって、その後阪神大震災が起きて、その時も法律が変わって、いろいろ、金物が増えたりとか、計算方法が若干変わったりとかしたんですよ。じゃあそれ以前に建ってる建物はどういうふうに評価しますか。
ね、ちょっと危険じゃないですか。
違反建築物でしょ、今の法律から言えば。それを資産として計上できますか。
できないです
よ
ね。
できないですよね。じゃあ何が一番大事かっていうことになってくる話なんですよ。だから年金に代わりにも家はならないし、資産にもならない。だからそれを解決する家づくりっていうのは今できるんで、
はい、
そういう家を建てた方がいいです。
そうですか、ということです。じゃあいい提案方法がありそうですが、
はい、
そもそも笹川さんがこういう建築士、
うん、
また公務店をすることになった経緯には、うんうん、そういった日本の情勢が絡んでるんですか。
あのね、もともと僕の、親父の話、
はい、
からその親父のおじいさんのお話っていうのがあって、もともと大阪の人間なんですよ、
はい、
で大阪の、淡路というところをご存じないかもしれません。阪急電車の京都行くのと千里に分かれる、はい、その分岐点淡路という駅があるんですけど、そこで、まあ、まだ100軒も家が建ってない時からの、まあに住んでたらしくて、今の長良橋の1個前か2つ前の橋を架けた時の、はい、まあ請負をしたのがうちの親父のおじいさんだったらしいですね。でそれがあって、でうちの親父は畳屋みたいなことをやってたんですね、
はい、
で畳屋やってて、昭和38年ぐらいに30年ぐらいに、畳が爆発的に売れ出して、じゃあなんでっていうことで言ってみると、縦売りがブームが始まってて、
ね、
じゃあ縦売りがガンガン売れてるからっていうことで、縦売りやりたいということで、うちの親父は縦売りを始めたんですよ。
なるほど。
うん、で畳屋から建て売り屋になって、
うん、
まあ、結構な件数を建てて、
はい、
まあ、建て売り業界に僕も入って、まあ、数百件売ったんだけれども、
はい、
これはダメだと。
ダメだ。
でさっきの話じゃないけど、日本の年金制度とか住宅制度とか住宅の法律っていうのを知れば知るほど、はい、
うん、
こういうものを売ってたらダメやないかと、
うん、
いうことにはなってきて、でこれは親父の会社にいたらダメだと。ということで、はい、まあ、ちょうど親父の会社が潰れるという時期もあったんだけど、で独立したんです。
は
い、で自分が本当に売りたいもの、 自分がお客さんとして買うとしたら一番何が買いたいかっていうことを考えると、やっぱりあのお金儲けのためだけじゃなくて、はい、お客さんのことを自分が本当に建てたい家っていうのはどういうものかっていうので、独立してそういう家作りをしてる。
そうなんですか。
で当時親父の会社ではマンションも販売してたんで、はい、鉄筋コンクリートの構造も全部分かってるし、でマンションのいいとこ悪いとこも全部分かってるんで、
はい、
その上で自分が売っていくものは何かっていうところを見極めたというか、これしかないなみたいな、まあ、ただこれ以上もっといい工法とかもっといいものが出てくれば、もちろんどんどん取り入れていきたいなとは思ってますけど。
そうなんですが、
はい、
そしてその笹川さんが選ばれた工法なんですけども、
はい、
ちょっとご説明いただけますか。
今のところ日本で一番いいと僕が思ってるんですけど、
はい、
SE 工法という工法で、これはですね、もともと長野オリンピックの M ウェーブっていうスケートリンクで、日本人のなんとかさんが世界記録を出した、M ウェーブというところの、壁と半分から上の 壁と天井が木造でできてるんですよ、
はい、
で なんで木造でできてるかというと、長野オリンピックはあんまりお金がなくて、政府からそのお金がそんなに出なくて、
はい、
じゃあ地元の木を使ってなんとかできないかということで作った工法が M ウェーブで利用されてて、
はい、
でそれをM ウェーブ開催して、その時設計、この工法を作って設計された坂茂先生っていう建築、構造建築家の坂茂先生っておられるんですけど、
はい、
その方がこの日本人で初めてその M ウェーブを木造で作ったということで、英国王立建築家賞っていうのを取られたんですね。もうその王立建築家賞っていうのはすごい賞なんですよ。もう建築界では。もう日本人では他に誰取ったかなぐらいの。
はい、
で、その方が、その竣工パーティー、の時に、この木材を供給してたセブン工業の社長で杉山社長っていうのがいるんですけど、その方と話されてて、なんとかこれは住宅にできないかなと、非常にいい工法なので、住宅に応用できないかなって言ってたんですね。でまあまあじゃあなんとかなるかなって言ってた時に阪神大震災がドーンと起きて、
はい、
で木造の在来工法の家が、ほとんど潰れちゃったですよ。でその坂茂先生と杉山社長が、神戸を視察に行ったら、もう在来木造がひどいことになってると、でもともと坂先生ってその本当の建築家なんで、
はい、
例えばあのフジテレビの社屋なんかも坂先生設計されてるんですけど、そういう有名な方なんで住宅なんてほとんどやらないんですよ。だけどやはり人々の生活の基本は住宅だと。
そうですね。
いうところで、じゃあその M ウェーブで使った工法をコストダウンしながら強さを保ったまま住宅に落とせないかって言って生まれた工法が SE 工法。
そうだったんですか。
だからもちろん金儲けを優先に作った工法ではないんで、まあ、そこに僕は共感してこれはいいなということ
ですか。
で採用してます、
じゃあ阪神大震災を機に、生まれたと言っても過言ではないんですね。
はいはい、
お得なマイホームの買い方を教えていただきたいんですけども。
お得なマイホームの買い方、
はい、
だから今お話ししたような、年金の代わりになるようなものを、
はい、
になる家っていうのを作るのが一番僕はベストじゃないかなと。
それいいですよね、どうしたら建てれるんでしょう。
それは、私に聞いてください。
例えば
ね、年金の代わりになる制度、まあ、SE 工法だけじゃなくても、
はい、
例えば移住住み替え支援機構というところの制度があって、
はい、
そこは、そのリバースモーゲージの元になる、移住住み替え支援という家賃保証っていうのをするんですね。例えば家を、他人に貸した場合、じゃあ私もローン払い終えたんで、はい、リタイアもしたんであったかいところで住みたいわと、で普通それだったら家売るじゃないですか、
はい、
で売らないで貸しましょうと、
はい、
した時に、まあ、貸すのは簡単なんですけど、お客さんが出ちゃったいう場合に収入なくなっちゃうじゃないですか、
はい、そうですね、
でそれを出た時にも、国が家賃を保証する制度っていうのがあって、それが移住住み替え支援機構っていうのがあって、でそこの 支援機構の認定住宅になってるかどうか
基準があるんですね。
それがやっぱり耐震性がなければ、はい、ダメだというところがあります。だから最低限その移住住み替え支援機構の認定住宅になるべき住宅を今から作った方がいいです。
そうなんです、うん、それはいろんな工法でも、
まあ、一応できます。
一応はできる、
はい、
はい、うん、そうなんですね、うん、行政としてはこの移住住み替え機構を浸透してほしいっていうどんな思いがあるんですか？
ここ奈良県なんで、この前奈良県の、住宅課の係課長の奈良さんという方と対談したんですけど、はい、奈良県は今新井知事が、この移住住み替え支援機構に対して、出資をしてます、
はい、
800万円かな。で奈良県の住宅に関しては、この移住住み替え支援機構をでどしどし使ってくださいという、運動を奈良県自体がやってます、
そうですか、
はい、でもともと私の事務所のある橿原でも、はい、かなり応援してて、今森下市長というのが市長されてる2期目を通られたんですけど、かなり橿原もこの移住住み替え支援機構を、応援してます。
そうですか、はい、じゃあ県もバックアップ
してますね。
何かこう奈良独特の制度はあるんですか、その移住住み替え機構に関して。
これは県がバックアップしてるんで、普通だと50歳以上でないと使えないんですけど、奈良県に関しては、はい、その認定住宅もしくはその耐震認定があれば、何歳の方でも使えるようになったみたいです。他の県だと50歳以上なんですけど、奈良県は出資をしてるんで、何歳でも、例えば35歳で東京に転勤になったんだ、家族みんなで転勤に行くっていう時にその間だけでも貸せる制度になってるみたいです。奈良県はそれだけ優遇は奈良県はあります。
お得ですね、奈良の人は、うん、そうなんです。
でね、なかなかその奈良課長と話してたんですけど、誰も知らないし、不動産屋さんもこうあんまり言おうとしないんですよね。
だからどうしてでしょう。
めんどくさいでしょうねうん、だからまあ、このラジオを借りて、ぜひ啓蒙してくださいということなので、移住住み替え支援機構という制度があるんで、
はい、
それに使える住宅を建てるということと、
ね、
まあ、移住住み替え支援機構のホームページを見ていただく、
はい、
でじゃあどういう制度かっていうのをちゃんと理解していただくと、
はい、
これから家づくりするのにいいと思います。それとあと、まあ、難しいお話になるかもしれない、リバースモーゲージ、っていうのはどういう制度なのかっていうのも勉強していただくと、
はい、
もうおのずと建てるべき住宅はこれだなって見えてくると思います。
そうですか、
うん、難しいですけど。
じゃあまた今後の放送の中でもね、うんうん、そういったことをさらに詳しく、
そうですね、
お話しいただきたいと思うんですが、
はいはい、
また最近こう工務店とか、
うん、
長期有料住宅っていう旗がね、
は
い、
うん、
なびいてることがよくあるんですけども。
長期有料住宅ね、
この長期長い期間、
うん、
有料っていうのは優れた良い、
これもね、はい、国の施策の一つとして出てきたもので、長期有料住宅の制度というのはいいものを長く使いましょうと、
はい、
それは例えば今エネルギーの問題、例えば木造っていうのは木造の材料を作るのに CO2 は発生しないじゃないですか、
はい、
逆に CO2 を貯蓄してくれてる、うん、だけど例えば鉄筋コンクリートとか鉄骨っていうのは鉄骨を作ることによって CO2 が発生するわけですよね、はい、エネルギーも使ってる、
ええ、
木造っていうのはそれを使ってない、
うん、
だから木造が一番いいっていうところもあって、
はい、
例えばじゃあ木造のその家を普通今までだったら26年潰してたやつを200年使うとすれば、その間 CO2 は社会的に貯蓄できてるわけですよね。
そうですね。
そしたら、環境にもいい、
うん、
うん、だからいいものを作ってそれを長く使いましょう。それは環境にもいいし、
はい、
さっき言った経済的にもいいんですよ、
うん、
うん、だから、例えば今家を、独立して結婚した家建てますよっていうと、まあ、長男をもらえるとするじゃないですか、
ええ、
でそのもらえた家が、まだずっとずっと使える家であれば家建て替える必要ないでしょう、
はい、
そしたら住宅ローン発生しないじゃないですか。
そうですね。
とすれば、うん、毎月仮に10万円近くのお金を 他の経済活動に回せるわけでしょ、はい、そうしたら国の経済が潤うじゃないですか。
そうです、
ね、それが今までは26年ごとにやってたんで、うん、まあ儲かったのは建築屋だけかみたいな、だけじゃないんですけどね、うん、
そうです
か。で今これどんどんどんどん人口が減少していく時になってきて、はい、今までと同じ経済モデルじゃ絶対立ち行かないよっていうことを国が分かってて、うん、はい、それではいいものを長く使って、でその分の、費用を 他の経済活動に回してもらえば、うん、国は潤うでしょうというところも根本にあるんですね。
そうですか、うん、東北の震災を機に、うん、いろんな考え方がみんな変わってきたと思うんですけども、住宅の方でもそれは感じられますでしょうか。
うん、やはり強い家と暖かい家、エアコンをできるだけ使わない家っていうのを皆さんよく理解されてると思います。
そうですか、うん、やっぱりそのあたりは長期有料住宅の、
まあ、あの根本的に入ってますね。
入ってます、
はい、だから長期有料住宅の認定っていうのはどうやって取るかというと、はい、その前に住宅性能評価というのがあって、でその性能の段階があるレベルを超えてないと長期有料住宅の認定はならないという制度なんですよ。
なるほど、うんうん、じゃあ耐震とか、はい、あとどんなことをクリア
する、省エネとか、耐火性とか、はい、あとまあ、なんていうか、泥棒が入りにくいとかね、そういう、まあ、細かいのもあるんですけど、基本はその省エネ性能と耐震性能と防火性能ぐらいですね、
本当にこう行政も広い目でお互いの利益になるようなことを考えてくれてるんですね。
そうですね。
そうですか、うん、さてその長期有料住宅だとかね、扱っているお店とか工務店はあると思うんですが、どこでもいいんでしょうか。
どこでもいい難しい質問だね、言いにくいけどどこでもいいっていうの、例えばさっきの在来木造でも長期有料住宅っていうのは基本的には取れるんですけど、はい、ただその辺グレーゾーンが結構あって、まあただ在来で長期有料じゃない家と長期有料の家だと絶対長期有料の家の方がいいです、
はい、うん、
だから長期有料住宅 を対応しますよじゃなくって、もう標準でやってますっていうところが一つのポイントだと思います。
対応と標準ではね、うん、例えばお金の面でどういう、
まあ、若干お金は高いと思います、ただ対応しますと言ったらどこの工務店でも対応できちゃうん で,、
はい、
でそれから勉強してやるっていう感じじゃないですか。じゃなくてもう標準でもこの制度ができてもう今2年ぐらい経つんで、もう2年間もずっとそれしか建ててませんよっていうところは、はい、そのコツが分かってるんですね。
なるほど、
初めてやるのとこれ結構ハードル高いんで、コツが分かってる人と初めてやる人とでは、はい、かなり、設計でも差が出るし施工でも差が出ます。
なるほど、ね、
だからもう対応ではなくて基本標準でやってますと、
はい、
で標準でやるっていうことは、まあ、その工務店の社長の考え方、
はい、
っていうのがそういうそこの例えば今経済とか、年金とかっていうところの考え方が持ってるから標準でやれると思うんですよ。これ工務店にとっては何のメリットもないんですね、はっきり言って。手間かかるわ、金かかるわ、時間かかるわなんで、それを標準でやってるっていう社長っていうのはやっぱり理念があると思うんで、そういうところを選ばれた方がいいとは思います。
そうですか、うん、じゃあ予算優先でね、なるべく安くって、
まあ、それも一理あります
思うと、こうちょっと見失いそうですね、
そうだから安ければいいよって1年ぐらい住んでいいよっていうんであれば別に全然いいと思うし、はい、例えばもう5年でいいよっていうんであればそんないいものを、ね、建てる必要もないとは思うんですけど、例えば5年でいいよって言ってもその後じゃあ燃やすんですか潰すんですかってなった時に環境のことを考えるとやっぱりずっと使えるものを残した方がいいですよね。
またあとあとね、その行政の進める長期有料住宅だとか、移住住み替えをしたいなと思った時に、後から、ね、付け加えること
もできるんですけど、そうすると最初からついてる、最初からそれを対応としてやってるよりはお金かかっちゃいますから。
そうですよね、
だから最初からもうなってる方が基本的にはいいと思います。
なるほど、こうもうね、マイホームもいろんな考え方があるんで、それぞれその人に応じた
そうですね。ただまあ、今言うように国のこと、自分のこと、ね、から環境のことって考えていくと、はい、もうおのずともう決まっちゃうんですけどね答えは一つみたいな。だからまあいろんな種類商品があるんで、
はい、
それをちゃんと勉強して選ばれたらいいと思います。
そうですか、うん、そういったこう実はその一級建築士の目から見るとこうグレーゾーンだよっていうところを、うんうん、
かなりあります
、ね、このラジオの番組で、う
ん、暴露すると
ぜひ、
はい、
まだ知らない方多分、
いやほとんど知らないですよ。
そうですよね、う
ん、建築士自体も分かってない方たくさんいるんで、
はい、そうなんですか、
うん、みんな敵にしちゃうなみたいな
そうですか、うん、
はい、
じゃあこれからこの番組なんですけどもね、はい、そういったちょっと危険っていう辛口目線ではあるけども、うん、とても重要なお話もしていただけそうですね、
はい、
期待しております、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
お願いいたします。
ここで特別番組のお知らせです。6月25日月曜日お昼の3時から生放送でお送りする特別番組、一級建築士の他では話せない最も危険な話をお送りいたします。パーソナリティは ATM 建築代表取締役の笹川真也さんです。毎週火曜日のお昼11時45分からは一級建築士の他では話せない危険な話を担当していただいております。6月25日月曜日お昼の3時からの1時間は生放送内で笹川真也さんにいろんな家に関する悩み、質問、普段不思議に思っていた素朴な疑問などを聞いてみてはいかがでしょうか。ラジオネームとともにお送りください。ファックスは074224-8422 074224-8422 です。 E メールの方は info@nara.fm 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 こちらにお送りいただきましたら、6月25日の月曜日お昼の3時から生放送内でお答えしてまいります。特別番組、一級建築士の他では話せない最も危険な話、6月25日月曜日午後3時からの1時間、パーソナリティは笹川真也さんです。生放送でお送りいたします。どうぞお楽しみにしてください。